はい、どうもカルタジの大山和也と
コンコンコンコンカーズくん、心の鍵を開けて出ておいでよ。カズくん、ブロック解除してよ。アンチは怖くないよ。アンチは友達。
お前ボールワンみたいに言うなよ。お前
早く鍵開けろや。
開けるわけねえだろ、
このクソ連行野郎だよ。
おい、そこはパンドラの箱だぞ。お前お前、それシュレディンガーの猫と一緒だよ。開けちまったら答えが出ちまうんだ。開けてはいけないんだ、そこは。
お前エゴサしてたらリスナーが騒いでたから聞き直したんだよ。あいつそんなこと言ったっけと思ってさ、俺もで記憶になかったからさ。
なんで記憶にねえんだ。お前は現場にいたろうがよ。
で Spotify で聞いてみたのよ。したらバカバカバカバカバカって確かに俺にも聞こえたのよ。
いやだからまあ、
でおかしいなと思って試しに 0.5 倍速で聞いてみたんだよ。いやちょっと今から流しても。
流すな。お前無理に決まってんだろ。お前よ、
コンプラなんか何も怖くねえんだよ。バカバカバカバカ
って言ってるじゃねえか。
どこで覚えたんだよこんなテクニックはよ、おめえ。
お前すごいことになってんだよ。お前どっちでもいけるぞこれっていう。
聞こえないように連呼するって技身につけやがってよ。
身につけてねえよ芝。頭おかしいのか。あんなもん使いやがってよ。
芝も騙されてんじゃねえよ。
お前俺が言うまで気づかなかったんだぞ。
バカバカバカって可愛いなとか書いててよ。
なんすか。
一年間俺たちの何を見てきたんだよ。油断するな千
葉。油断するなじゃねえんだよお前よ。
だってお前も怒りすぎなんだよ。お前前回なんてアンチだけじゃなくて全てに噛みついてたからな。
そんな噛みついてはない
です。最終的にアフタートークで池谷さんにも噛みつき始めてさ、噛みつくのにも才能がいるんだよお前。カーセ名人に憧れてんのかよ。カーセ名人はピットブルなんだよ。一撃で相手の急所を仕留めんだよ。てめえはシーズー犬なんだよ。どんなに吠えようがてめえは所詮室内犬なんだよ。ママにトリミングしてもらってミルク飲んでおとなしく寝てな。
まあね、でもそれが大好評ということで。おお、ご機嫌じゃねえかよ。俺の意見は刺さってんだよ。なあ、みんなの意見を背負ってんだ今俺はよ。
お前今人気者じゃねえかよ。
世直しをするって言ってるところも刺さってるからな。意見はもう調教しやるぜ俺は。
DM が一通届きまして、大山さんにアンガーマネージメントについて教えてあげてくださって、心療内科の URL が送られてきてさ。チンコのマネージメントもできねえやつが怒りをマネージメントできるわけねえだろ。
何を言ってんだが。
だからね、大山アンチに言いたいのは、番組のことは嫌いにならないでねと。昔の偉人は言いました。私のことは嫌いでも AKB のことは嫌いにならないでください。
言いましたけどね。
前田敦子さんの名言ですよ。
はい。
もう最近前田敦子さんは知らない人が増えてきてます。
ああ、もうそんな時代に突入しましたか。
戦争を知らない子供たちならぬさ、麻薬も知らない子供たちってかオタクたちも増えてきてるからさ。だからもう大山のことは嫌いでも最果てのことは嫌いにならないでくださいということでね。
逆だけどね。
最果てのことは嫌いになっても大山のことは嫌いにならない。
それはそうでしょうよ。別に最果てなんか嫌われたっていいんだからよ。俺だけだ大事なのは。
お前だけなのか大事なのはよ。
当たり前だろうがよ。
自己中心的なやつだぜ。
いやだ、おめえに言われたくねえ。おめえだ、ずっと自己中なのは。
あと先日Eテレのわらたまドッカンっていう番組の収録に行ってきましてね。
E
テレとカラタチですよ。
まあね、
貴乃花と若乃花ぐらい価値観とは思想が違いますよ。
いや、ややこしいこと言うなよお前よ。
ふとすっぷぐらい違いますよ。
いやもうダメですね。はい、ダメ。完全にこれ
バキュンが鳴りましたね。
いやでもこれ千葉さん流してくれるかもしれんな。
あいつ流す可能性あるぞ。
お流すぜ。俺の流れてんだから千葉は流すよ。お前も終わったな。
いや別に
さよなら。
放送禁止用語ではないからな。
いやでも、
ま、禁止用語だからな。
いや、ま、聞こえねえんだよ。
でね、子供たちに受けるネタ何かなって考えてさ、動きがあるネタの方がいいんじゃないかなって考えてね、結果コント VS デカチンおじさんっていうのをやってきました、
ね、やってねえやってねえよお前。俺らコントなんかやったことねえだろうがよ。
デカチンおじさんに俺たちが立ち向かうっていうコントでさ、インポッシブルさんみたいなコントだと思ってもらえ。
いやマジで伝わらねえじゃねえかそんなのよ。
二人でしたら見えないデカチンおじさんに対してさ、一生懸命戦ってさ、で中盤にね、デカチンおじさんのカウパーで大山が滑って転んで死ぬっていうくだりがあって、
ね、
そっからもう怒涛の畳みかけでね、もう大爆笑を取りましたよ、ね、子供たちの前で。
取れるわけねえだろそんなのよ。お前親とか見てんだぞその後ろでよ、小学生の親とかが。
親も大爆笑だったぜ。
爆笑するかお前。 いやちゃんとね、だからよう収録できましたよっていうのはありましたけどね、確かにね、本当にね。だからこれもね、どこまでまでほらオンエアされてないじゃないですか。
まあまあ言えないことは多いですよ。
言えないことに、ね、あくまでも収録のプロセスというか、だからまあね、一応その NHK に行きまして、はい、あのいろいろねプロデューサーの方から説明があったじゃないですか。だから小学生の前でこうネタやるからさ、うん、心構えの説明っていうのはあなた覚えてますか？
あの子供っていうのはどこで笑うか分かりませんと。
そうそうそうそう。
なのでその狙ったところで受けない可能性もあるんで、うん、心を折られないでくださいみたいな。
そうですね。あのだから前にジグザグジギさんが狙った場所が受けなくて心がポッキリ折れた顔で収録してましたと。
あの映像を見たら折れたその瞬間が分かるって言ってた。
だからこれはテレビの視聴者も見るのでやりきりましょうって言って、うん、どんだけ折れたんだよジグザグジギさんよって。
あそこで出演者全員のなんか絆が深まったよね。滑っても頑張ろうみたいな。
まあまあそうね。うん、もう滑ってもうん、滑ってもいいじゃないけど、うん、まあ、小学生には伝わらないネタもあるからちゃんとやりきりましょうと。
打ち合わせでも俺言われたもん、その、うん、普段劇場でやってるネタが多分全く受けないと思うんで、うん、逆にその劇場とかで受けてないようなネタの方が受けるかもしれませんみたいな。
そうそうそう。だからそもそもね俺たちはその動画を一旦送ってるんですよ、うん、その NHK 側にね、
う
ん、それ
こういうネタやりますみたいな。
そうそう、アイドルオタクの剥がしのネタっていう、うん、まあ劇場で、まあ、そこそこやってるネタなんですよね、うん、まあ、ただやっぱりそのね剥がしって伝わらないんじゃないかっていうご意見をいただきまして、まあ、最終的にあの新ネタを作ってね、あの我々が
VS デカチンおじさんね、
ちげえよお前あの違う、ちゃんと小学生にも伝わるんじゃないかっていう、うんうん、まあなんていうんですか、ほぼほぼアイドルオタクの要素がないネタをやったんですよ。で当日ネタの最終確認で大人たちの前でもネタをやったんですよ、うん、一応こんな感じですみたいな、うん、でいつもの感じでやったら、なんか子供たちは早口だと伝わらないと思うんで本当にゆっくりやってくださいって言って、うん、オタクの鎧を全て剥がされた状態で収録に臨んだんで、
ただの陰キャの芸人っていうね。
だからもうフート松原さんとかおぎやハギさんとか、うん、もう空立ちじゃない状態でね、うん、収録に臨んだんで、まあだからそのオンエアはね、そうそう、どんな感じかっていうのは見ていただきたいっていうのはありますけどね、
何のネタやったかっていうのは放送までのお楽しみ。
まあね、ここでは言えないっていうのがありますからね。
誰と対戦したかもまたね言えないっていう。
言えないですね。だからそれはねオンエアまで、
あの唯一言えることは、あの小学生、あれ低学年ぐらいだよな多分。
ほぼ低学年で、うん、高学年がちょっといる感じだった、
うん、で80人くらいいるんですけど、ネタ中に結構話しかけてくるのよね。
あ、そうそうそうそう、
ヤジっていうか、
ヤジ飛んできたね、うんうん、
唯一あの一人の子供がジャンプ言ってたのだけはもう覚えてますね。
あのまあ多分、ね、
はっきりと聞こえました。
まあ多分カットはされると思う、うん、あそこのセリフはね、うん、小学生のセリフだからね、うんうん、まさか向こうサイドが使えないセリフを放ってくるとは思わんかったよ。
あっちが NG ワード言ってきたから、ね、
そうそうそう俺たちの方が守ってたからな、うんうんうん、
で、あのそのそれが土曜日か収録あったのが、はい、私あの昨日日曜日あの幕張メッセにあの桜坂46のリアルミーグリに行ってきまして、
うん、
昨日の幕張メッセはすごかったですよ。海浜幕張に降りるじゃないですか、
はい、
まず桜坂のオタクがいます、うん、で同じ幕張メッセでヒップホップのイベントやってたからヒップホップが好きなヘッズがいます、
はい、
でアニメのヒプノシスマイク、
あーはいはいはいはい、はい、女オタクの方が多いのかな、
そうそう、のイベントもあったから、うん、その女のアニオタ女オタみたいなのがいっぱいいて、はい、で隣のスタジアムで野球の試合があったからロッテファンとオリックスファンがいて、
めちゃくちゃごちゃ混ぜじゃない。
ニューヨーク以上に海浜幕張が人種のるつぼですよ。
人種の
るつぼこんな人間って種類いるんだと思ってさ。
いやいますよそりゃね。
で、まあ、駅のトイレによってあの幕張メッセに行く前に、うん、そこで俺とんでもないことに気づいちゃってさ、
うん、
あの前回の配信でさ俺が途中であの勝利にもらったオナホールをここで取り出すっていう流れがありましたよね。
まあまああなたがね、うん、取り出してってね、
あの収録の後あのオナホールを俺あのニコラのシースルーポーチに入れてリュックに入れたままにしてたのよ。
あれ入るか、あのシースルーポーチにサイズ的に
入るんです。
ちっちゃくなかった？
いや折りたたんで。
いや折りたたむなよ、まあオナホール折りたたんでいいもんじゃねえぞ。
でリュックの一番下にずっと入れてたのよ、
はい、
でそれ忘れちゃってさ、
うん、
であのリアルミーグルのレーンに入るときは持ち物検査あるのよ。
いやまあ お前バカじゃない。
でリュックの中も見られるわけで、ペットボトルがあったらペットボトルも一口飲んでくださいって言われて、
うん、
でさオタクのカバンからさオナホール出てきたらさ、うん、間違いなく桜坂46のリアルミーグル出禁になるじゃん。
いやいやならない、別にね持ってること自体は犯罪だよ。
メンバーに会えるイベントにオナホール持って行ってんだぞ、うん、
いや出さなきゃ大丈夫だろ。
いやだからこれ何ですかって言われる可能性あるじゃん。
いやいやでもそれオナホールですって言えよそれや。
だから俺駅のトイレのゴミ箱にオナホールすぐ投げ捨ててさ、
おいお前勝都市のオナホール捨てんじゃねえよお前よ。
勝都市ごめん、あのオナホールは幕張のトイレに捨てました。
お前山添さんのライターみたいなことしてんじゃねえかよお前よ。
勝都市にとってはそうなるよね。
いやそうだよ、だからお前最低だな な、お前山添さんと一緒のことしてるぞお前。
燃えるゴミでいいんだよな。
いやゴムだから燃えねえんじゃねえのか。
燃えねえのかな。
燃えねえぜ。
どうせ間違ったら、間違って燃えるゴミに入れてしまったかもしれない。
いやいいよその報告は。
で会場着いて持ち物検査も受付もねパスしまして、で列に並んで手のひらをスタッフさんに見せてね、あの何も持ってません、何もつけてませんよっていうのをね、うん、見せて、そしていざゆいちゃんが見えたところから、今回も記憶がございません。
お前毎回記憶ねえじゃねえかよ。
前回前々回と同様、気づいたら幕張メッセのベンチでハーハー言っておりました。
いや
うっすら記憶に残ってるのが、俺を見たゆいちゃんが興奮してアクリルシートを剥ぎ取って俺に抱きつこうとしてスタッフに止められてるって。
いやねえや、おい嘘のエピソード作るなよここで。なあ記憶ねえっつってよ、お前幸せな妄想をねじ込みやがってよ。ヘラヘラすんな。ヘラヘラよ。
でね、会場で声かけてくれた人もたくさんいましてね、あのまあ一応つぶやいたの今、リアルミークリのこと。
あなたって何、あのそのもう現場いる時につぶやくの？
あ、もちろんもちろん。
だそうなるとやっぱり前田来てるってなるから結構寄ってきちゃうんじゃない？
あでもだいぶ前にさ、ここでも話してるし行くっていうの。
ああそうかそうか、
まあ、でね会場にいることを見たらつぶやいた DM もね十何通来て、でみんな渡したいものがあるので会えませんかって文面が送られてくるのよ。
いやお前劇場にいる時より差し入れ多いじゃねえかよ。
でさ、それ
芸人として頑張れよ。
ゆいちゃんの生写真渡したいってはっきり書けばいいのにさ、なんかみんなさ渡したいものがあるのってなんかちょっと濁すのよ。
いやだからそれはなんか恥ずかしいんじゃないですか。サプライズもしたいんじゃない。
で周りの迷惑にならないように、ね、あのマカリメスの隅っこの暗がりで待ち合わせしてさ。
まあだからそのね会場で多分やり取りするのはよくないのかも。
いや別にいいんだけど、いいんですか？そのいっぱい人が行き来してるからさ。で桜坂以外の現場に行ってるオタクもいるから、その他のイベントもやってるから。で相手がさうつむきながら現れてさ、こそこそカバンからゆうちゃんの生写真取り出してさ、で俺も周り確認してからさっと受け取ってさ、
いやお前
ありがとう、じゃあまた東京ドームでっつって。薬物の受け渡しみたいになってんだよ。
完全に
ゆいちゃんがさ、
それですよそれ。
だからさ俺あのオタクってやめられないんだろうなと思ってさ。
いやじゃあお前薬みたいに言うなよお前。あのやめられないってお前。
オタクやめたって言ってさ、オタソとしてもさ、なんか推しの生写真ちらつかせられるとさ、やっぱ我慢できなくなるわけよ。薬と一緒でさ。
お前毎回言うんだよお前。
もう同じこと言ってたんだよ。
言うなよのことは。
だからなんかもうやめたってね、もう薬はやめたって言っても密売人がそのなんか握手会とかイベントに来てちらつかしてくるんだって。そうするとやっぱ我慢できなくなる。
だから
推しとか一緒なんだ
よ。言うなっつんだよお前。今千葉イエローカード出てんだよお前。編集うまくできねえんだあいつは今。
でゆいちゃんに会ってさ、昨日の深夜まで俺ガン決まりしててさ、テンション高かったのよ。
完全にそれみたいに言うなよさっきから。
でそのそれが切れて今倦怠感と脱力感がめっちゃすごくてさ。
やってんじゃねえかじゃあ。
じゃあ薬物中毒者とさオタクって共通点多いのよ。何言ってるか分かんないじゃん早くてない。で落ち着きがないとかさ、やたら汗かいてるしさ、で幻聴幻覚とか見えたりするじゃん。
そうお前だよそれは。
昨日ゆいちゃんがアクリルシート破って俺に抱きつこうとしたのもあれ幻覚だろ。
いや幻覚というか妄想ですよ、だからそれ。昨日まで何を言ってるんですかあなたは。
ゆいちゃんに会った後もね、俺めちゃくちゃ高揚してさ、なんか世界がすごいカラフルに見えてさ。
いやでも
なんかぐるんぐるん回ってさ、
お前ずっとマチュラピンクさんみたいな漫談してるからなお前。嘘漫談すんなよお前。
でもさ俺はさ、そのゆいちゃんがさ仮にその芸能界からいなくならない限り死ぬまで推し続けようと思ってんのよ、うん、
それは何、アイドルを卒業
やめてそのタレントとしてとか、なんか女優として活躍しても推し続けようと思って
る。それは何、俳優さんとかと結婚したりしてもってことですか、
う
ん、
いやその前に俺が結婚しますから。
いや無理よそれは。やっぱもうそういう目で見られてるんだから、うん、あんたお客として見られてますから、まあね、
でも現実としてさ、おたそとしないといけない人もいるわけよ。例えば就職しても活動できませんとか、
うん、
結婚して奥さんがいるんでみたいなね。やっぱ断ち切るのって大変だからさ、その、うん、やっぱりちらつかせられたらやっぱ蘇ってくるから、だからオタクのダルクみたいなの作らないといけないなと思ってさ。
てかお前ずっとさ言ってますけど使えるんですかね。
でダルクでそのアイドルの女の子になれたオタクたちを集めて一般女性の厳しさみたいのを伝えるっていうかさ、一般女性はあなたたちにウインクなんかしてくれませんよと。そういうのちゃんと教えないとあいつら社会復帰できないから。
一人で気づけよ、なんでみんなで話し合わないと気づけねえんだよ。
であとね、これは言うかどうか迷ったんですけどね、最近のリアルミークリライブにね行っててね、ちょっと思ってるんですけど、風紀が乱れてる。
いやずっとでしょそれは。
ずっとじゃねえよバカ。
ずっとだよ。
おめえ
の話聞いてたらずっと乱れてんだろうがよ。
でマナーとかさ、ゴミとかの問題じゃないんですよ、
うん、
カップルでリアルミークリに来てるやつらがいいんだよ。
あなたそれは許せない派ですか。
お前ら彼女を連れて推しに会いに行ってんじゃねえよ。いやいや本気度が足りねえんだよあいつらよ。
別
に
だからそういう
てめえらの教えの気持ちはそんなもんなのかって言ってんだよ。だ
楽しみ方が違うんでしょうよ。
こっちは結婚前提にリアル巡り行ってんだよ。
だお前最近ずっと言うなそれ。散々ごまかしてたくせによ。
カップルで俺たちのサンクチュアに踏み込んでくんじゃねえって話なんだよ。だ
楽しみ方が違うんですよ。あの人たちはファッション感覚で楽しんで
る。ファッションに推し活はいねえんだよ。
あるんだよそういう人たちは。いるんだよ。
リアルミーグルはどんなに人が言おうと推しとオタク二人だけの世界なんだよ。てめえらがこっちに来るんならこっちもそっち側に行ってやるよ。ラブホでオタク仲間とオフ会してやるよ。
いやお前それ合ってんのか仕返しの仕方。
オタクは荷物が多いから肩凝ってんだよ。電マン本来の使用法で使ってやるよ。
いやいや別にいいよ。使ったっていいよ。
オタクは電マンをって当てねえんだよ。自分たちの肩に当てんだよ。
おめえ生きるなよ。肩に当ててるので生きんなお前。
以上で僕のお話は終わりです。
あそうですか、はい、終わりですか。はい、ということで、そしてですね、うん、あのメンバーシップの方なんですが、現在350人ということで、なんと1週間で300人を超えました。
あの台本にフーって書いてあるんですけど、はい、言わされたフーはフーじゃねえんだよ。好きな時にフーさせろ。
裏切りますねあなたは。台本に気使ってフー入ってんのよ。もうこれ言えばいいですよっていうので。
そんな簡単な男じゃねえんだよ俺はよ。
おめえ結構言うだろ。フーフーフー言ってる回結構あるぞお前。ということで前回の放送でもお伝えした石仮面出待ち会開催決定ですということで、どこに需要があるかわからない。
あの一応僕もあの後帰ってアマゾンであの石仮面と同じようなサングラス探したんですよ、うん、1000円あれば買えます。安いやつだと。
安いやつ買える。
高いやつだとめっちゃ高いけど、
というのでね、あの実はですね、うん、これ、まあ、350人と言ったんですが、先週から比べて100人以上、うんうん、
先週200何人とか言ってた。
そうそう、なんで今 TBS が驚いてるそうですね。誰も期待してないラジオ。見たかこの野郎。
モルモットがブクブク膨らんでいってるぜ。
ざま見ろ。
肥満児のモルモットだぜ俺たちはよ。
いや肥満児のモルモットよくなさそうだぞお前。っていうのでね、うん、だから今ね抱えてる不安っていうのがこれ伸び率がいいんで、うんうん、だからまあ一応300人になったら出待ち会開催で100人ごとに出待ちをやるって言ってたんですけども、うん、出待ち会をやる前に400人行ってしまう恐れがあるっていう状態が今それぐらい TBS が驚いてると、うん、伸びすぎて。
でも逆にさ大会する人も出てくるだろ。
いやまあまあまあね。いや1ヶ月で大会だったらなんで入るんでそれ。ね、で石仮面本人もメンバーシップにようやく入ったということに。
なせんだよあいつ。
あいつ1週間ぐらい泳がしたからな、うん、あいつふざけやがって。
いや何でもあいつに情報が届くの遅いんだよ。ライブだって売り切れた後にこんなライブやってたんですねみたいな。
なんかあの買えなかったです。
買えなかったです。
あいつはいつまでもそういう気持ちだからな。で時間の都合上ですね、入り待ちになる可能性が出てきたということで、多分先週は多分終わった後にあの出待ちしていただく予定だったんですが、多分時間的に入り待ちなんじゃないかっていう感じでして、まあ具体的な時間と日程が決まり次第改めてお伝えいたしますということになっております。はい、それでは参りましょう。カラたちの最果ての
先生。
いや先生だけ言うなお前。
入り待ちか。だからあいつらに会った後収録するってことだよな。
まあだからちょっと疲れる。
疲れるよな。
なんか石仮面のサングラスつけたやつらが大量にいるわけだろ。嫌だよ俺。せめてさここ終わって体力さ使い終わった後とかにさぐったりした状態で会いたいよな。はい、メールご紹介します。ラジオネームポリンキーの橋さんからですね、カラたちのお二人初めまして。私は4月から高校生になる15歳です。は？なんで喜んでんすか？いわゆる花の JK なのですが、オナチューの人が進学先に一人もおらず、三軍の私は友達作りに苦労する未来しか見えません、うん、そこでカラたちの最果ての先生 LINE スタンプを作ってはいただけないでしょうか。知ってる人を見つけ友達にできるだけではなく気軽に布教しやすくなり、きっとリスナーも増えると思います。お願いしますということで、
ね、
提案ということでね、はい、
ラインスタンプ。なんか無限大で一回 LINE スタンプ作らなかったっけ。
あ、そのレギュラーメンバーとか
なんかまあある程度の芸人に絞って俺らが1個か2個スタンプありましたよね。
ありましたよね、うん、いやだから桜坂の LINE スタンプとかもあるんだけどさ、うん、あのゆいちゃんのやつがさ、ゆいちゃんが頭抱えててもう分かんないって言ってるやつなのよ、
うん、
めちゃくちゃ使いたい時に使えないっていうかさ、使いどころがないのよ
まあまあまあよくあるよね、買うけどね。
だから了解みたいなのにしてほしいのよね
とかありがとうとかね、ありがとうとかね、まあ、ベタなやつ欲しいよね、
うんうん、だからこの後考えるんでしょ、メンバーシップで。
はい、あのこのねメール以外にも最果ての LINE スタンプが欲しいっていう意見があったみたいなんで、うん、まあそれはメンバーシップ限定動画で深く話していこうっていうのはあるみたいなんですけどもね。
だから大山の写真で、うん、安心してくださいカウパーですよとか。
いやだからどうやって使うんだよそれはよ。使えるもんなら使ってみろよお前よ。
最果ての先生、
最果てのオタニュース。はい、このコーナーはですね、ダブルオタクである我々大山と前田が最近気になったオタクトピックをニュースとして紹介し考察していきますと。はい、それではまず最初のニュース、相方お願いします。はい、
日向坂46のアンダーグループ日向坂46に決定。これね、ちょっと知らない人は意味わかんないと思うんですけど、
はい、
日向坂46のアンダーグループ、まあ、つまりあの選抜メンバーから外れた子たちのことを、
うん、
ひらがな表記の日向坂と呼ぶことに決まったんですよ。
なるほど。
この間のライブで。で、乃木坂は選抜じゃないメンバーをアンダーって言ってるのよ、
うん。
で、桜坂はバックスっていうのよ。
なるほど、なるほど。
で、日向坂はひらがなの日向坂って呼ぶことに決まったっていうことでね。
はい、
だから知らない人に説明するのがめちゃくちゃ大変なのよ。もともと鳥居坂46って名前が、欅坂46になったのよ、
うん、
でそのアンダーグループにひらがなのひらがな欅坂46というのができて、
うん、
そのひらがな欅が日向坂46になって、その後漢字の欅坂46は桜坂46になって、なんかなんか
そマルチ商法の勧誘受けてるみたいな感じなんだよ。
漢字の日向坂のアンダーグループがひらがなの日向坂になって、もう知らない人にはパニックなのよ
もう何言ってるか分かんねえもんお前が今
そもそもその日向坂と桜坂がもともと同じグループだったっていうのも説明するのが難しいのよ。
まあ分かんないよね。
知らない人にとってはね、
うん、
だから欅坂が桜坂になったっていうのも知らない人もいるし、
うん、
だから今めちゃくちゃ、ね、説明するのがめんどくさいってこと
になる。ややこしいっていう状態になってるってことですね、
はい、でこの間のその日向祭っていうライブでそれを発表、うん、こういうことにするってなって、
うん、
多分知らない人は多分今めちゃくちゃ混乱して、何このひらがなの日向坂46って
だって読み方は一緒だもん。
だからそれをなんかひらがな日向坂、うん、
ひらがなってつけることによって分けてる
なのか分かんないけど、ね、そうなっていくらしい。
なるほどなるほど。
ちなみに日向坂46はあの僕の地元宮崎でフェスをやることが決まったらしくて、
はい、
あのただ宮崎出禁なんで私は行けません
まあまああなたは出禁とか、はい、まあ、まあこっそり ね行ける
ん。ソニーミュージック の運営のブラックリストには入ってないんですから、宮崎県庁の方のブラックリストに入ってるということ。
なんで入ってんだよ。そ、実家のブラックリストだろお前は。
いや宮崎県庁のブラックリストに入ってる。
じゃあ何したんだって話になるだろお前
以上です。
以上。毎回急に終わるのやめてもらっていいですか、うん、はい、じゃあ私の歌ニュースいきます。エロゲネタライブ手売り観光ということになってます。ですね、実はですね、先行受付期間の時にですね、うん、まあエロゲネタライブってやっぱそのコアなライブではあるじゃないですか。
ハードコアですよ
いいです、そこ足さなくて、うん、だからまああんま売れなかった場合、うん、やっぱ俺も結構無理してやらせてくれと言った手前ですね、うん、なんか言われそうだなっていうのは思ってたんですよ。なんでもちょっと誠意を見せてごまかそうと思ってまして。
確かに一回そのトイレで俺の隣にあの支配人、劇場のが、
はい、
うん、こうおしっこしだしたのよ、
はい、
その時にカラたちは最近どうみたいな感じで、うん、いやなんか今度エロゲネタライブっていうのが決まりましてみたいなことしたら、うん、よくないですねよくないよくないって言いながらチンチン振ってなんか出てくるし
そう支配人がよくねえよじゃあいやだからまあだから売れなかった場合やばいなっていうのが思ったんで、俺はあらかじめ怒られないようにその手売りをさせてくださいと言ってまして、実はチケットを何枚か用意してもらうことになってたんですよ。それでチケット先行で申し込み受付をした結果ですね、あのキャパ87に対してあの335枚の申し込みがあったんですよ。
335?5
枚の受付
メンバーシップに入ってるやつ全員ちょうどそれくらいじゃねえか。こいつら全員 全員応募したんじゃねえか。
いやいや、だからあのややこしい話、うん、あの完売したんだけど、うん、俺の持ってる手売り分チケットが若干残ってるっていう、ひよっちまった結果になってしまったという、
で手売りすんの
いうことなんですよ。で、うん、ですね、そう手売りなんですけど、それこそ昨日なんですよ、うん、大山と小林とというあの仲のいい同期と飲み友達を探そうっていうライブやってまして、はいはい、あのそのライブは俺目当てで来てるお客さんもいらっしゃるというか、うん、っていうのがあったんで、まあ、お客様にアンチはいないだろうということで、うん、あの実はあのこっそり手売りをさせて、
アンチなめんなよ
っていただいた。
お前が何話してるか。
もう正直言うよ、もうお前がいるライブでは怖くて手売りできねえんだよ俺は。悪いけど、だから俺しかいないライブでこっそり手売りしたんだ俺は。ああ、したらね、売れましたよ。
10枚?
いやいや、10枚は売れませんでしたけど、まあ、5枚ぐらい。
ああ、じゃあ、すぐ。あと5枚残ってるってこと?
いや、それは枚数はまだ発表はしませんけど、若干残ってるということになってるんで、だから、まあ、正直ね、だからもう、あなたが一緒にいるライブは、ちょっと手売りできないなと思ってたんで、ちょっと狭い手売りをさせていただきたいなと思ってまして、それがですね、もう、その、秋葉原でやろうかなと思ってまして、ただ、なんか、秋葉原で手売りすると、多分いろいろ問題あるじゃないですか。多分なんかしら道路交通
条例
とかあるんで、
秋葉原とかってさ、あのコンカフェとかさ、うん、メイドカフェの人たちがさ、なんかずっとなんか手売りとか客引きとかしてんじゃん。
いやだからあれもどうなのって。
そこにお前も行けばいいんだよ。エロゲネタライブどうですかみたいな。
いやそこで買ってくれる人いないだろうよ。っていうのでだから手売りすると問題ありそうなんで、まあだから秋葉原に、ちょっとどっかのタイミングで出没するっていうのを告知させていただいて、うん、まあそれ後輩と行こうかなと思ってるんですけど、そのタイミングで来ていただいた方に置き付けを受け付ける、だ予約を受け付けますっていうので、うん、やりたいなと思ってますということで、さすがにねそこまでして来てくれた人は当日飛ぶ方はいないだろうというので、ね、ありますんで、ちょっとそこで
やっぱあれなの、なんか手売りのチケットとかにはさ、はい、なんか液体とかついてたりするの、あの
いやいや液体俺らぶっかけなきゃいけないんだよお前よ。あでもその
なんかゴワゴワしてるみたいな。いやいやこのチケットなんかゴワゴワしてるとかないの。
それはないです。
プレミアチケットですよとか言って、
まあでもね、昨日手寄り買っていただいた方はやっぱサインくださいっつって、あの買っていただいた方全員にサインしましたからね。
大丈夫な、チケットとかって別にサインとか書いても。
あ大丈夫だって、もぎりだからね、問題ないっていうのでね、なんでまあね、そこでやって、まあもし余った場合はあのちょっと劇場とかで不定期で手売りしますっていう感じでね、はいはい、ちょっと今怯えながら手売りを、うん、まああとちょっとなんでね、よろしくお願いしますということで、はい、以上最果てのオタニュースでした。
ガラたちの最果ての先生。
2軍3軍
リアクションはしねえぜ。
いや何なんですかあなたのそのひねくれなやつ
は。俺は台本の言いなりにはならねえんだよ。
いやいや、まあまあリアクションはしてくださいよそれは、うん、あなたが思う2軍と3軍の違いを送ってもらいます。まずは1通目、ラジオネーム右肩右上がりさんからですね、はい、推しと写真を撮るときに推しを引き立てるために控えめなポーズを撮るのが2軍、自分が推しに近づきたいがためにハートポーズなどを要求して触ろうとするのが三軍と。
なるほど。
なっておりますね。
はい、いやまず坂道グループはね、まずチェキ文化がないんですよ。
はい。
チェキを取るってことがないんで。
じゃあこの気持ちはわからない。
わからない。だから地下アイドルとかね、うん、あのチェキの売り上げだけが給料みたいなのがザラらしいんだよ。
ああなんかちょっと聞いたことあるね、うん、
だからそのライブの出演料とか、うん、その CD の売り上げとかじゃなくて、うん、チェキの売り上げだけが自分たちの給料みたいな。
そうだね。
それがなんか法律的にいいのかどうか分かんないけど。いやいや、だからそういうのはよく聞く
の。まあまあ、そういうのは聞くよね。うん、なんならそのね、そのグループによってはさ、1軍と2軍があって、なんか2軍の子はチェキをしていいんだけど、1軍になるとチェキができなくなって、2軍の子の方が給料稼いでるっていう変な状態が生まれてたりするっていうのも聞いたことある。
だからそのアイドル側は必死にアピールしないといけないわけど、うん、そのチェキがチェキに来てくれた方が給料が上がっていくから。
そうだね。
でもメンチカとかメンズ地下アイドル、うん、すごいよ。もう本当顔近づけたりさ、もうキス寸前まで行ってんのよ。
う
ん、
わあるだろう。だ
とかも抱きついたりとか。
とあとあの指挟んで唇のチューみたいなのとかあるよね。
詳しい
な
お前。
まあそういうの聞いたことあった。
で普通にあれこれ入れてないみたいな格好で撮ったりしてんのよ。
どういうこと？入れてない
って。入ってないみたいな。
その あれですか。
あれがあれだよ。
あれですよ、あれですよ。
いや本当にそういうそういう格好で撮ったりして。
坊主がってこと
だ。そうそう、服は着てるんだけど。
だからもうだいぶ攻めてますね。
うん、そういうとかチェキ取って多分それが売り上げになってるんだけど。だからメンバーシップの特典でさ、チェキ買いとかどうかなと思って。最果てのメンバーシップ。
もう俺たちの給料を上げるためにみたいなことですか。
チェキ代は俺たちの給料って。
ああなるほど、ね。
だから俺ら二人と池谷さんと千葉さんと吉田さん。
いや
好きなメンバー選んでチェキ取れるっていう。
いや人気ねえだろうよ。一切出てねえんだぞこいつらよ。これで俺ら負けたら逆にやべえからな。もうイケアが1位とかになったらどうすんだよこれでよ。
でもさ分かんないよ、あのシェフってあの不倫してた、
いやいやいや、
ね、あの方ね、いいのなんかゲイ界 の橋本環奈って言われてたらしいのよ。イケアさんもさ結構そういう
まあまあちょっと似てる、う
ん、ゲイ界の浜辺美波みたいにさ
まあまあその確かにそっち界隈ではなんか人気出そうな感じではあるけどね、う
ん、でリスナーとかやっぱみんな来るからさ、あの吉田さんがさ、うん、わらちもちと抱き合ってチェキとか取ったりしてさ、でチェキってなんか一言メッセージとか書いたりするじゃん、
書いたりする、
そこに君の新しいパパだよとか、
いやいやいや一番怖えよ俺たちより怖えじゃねえかよお前よ、続いてラジオネームスピード投入さんからですね、はい、1000円カットで髪を切っているのが2軍、3000円出して髪型を失敗するのが3軍ということになってね。まあだからあれじゃないですか、1000円カットでいじられたくないから、まあ、3000のちょっと上のランクのとこに行くけども、結局その馴染みの店じゃないから、あのうまく意思疎通ができなくて3000払ってんのに髪型失敗しちゃうみたいなことだと思うんですけどね。
3000円って多分おしゃれな人からしたら安いんだよね、多分
そう、7,000-8,000円のとこ全然あるからね、う
ん、お前はさ、そのいつも和田アキ子と同じ髪型にしてくださいって言ってるんだよね、
う
ん、
言うわけねえだろ、
写真見せてて
するわけねえだろお前よ。まあでもそれこそちょっと分かります、3000円ぐらいのとこ行って俺も失敗したことがあるんで、うん、あのまあ、1000円カットじゃない、まあ、1,500-1,600円のとこで1センチだけ短くしてくださいっつって切ります。俺はもう髪型変わらないように。
アッコさんもずっと変わんないもんね。
だから俺アッコさんにしてくれって言ってるわけじゃねえんだよ。アッコにお任せしてねえよ俺は
なあ。美容師さんにお任せしてるから、
まあまあまあ美容師さんにお任せみたいな、してねえよ。だから1センチ短くしろっつってるだけだよ。アッコ寄せしてねえんだよ俺はよ、ね、
これさ、あの台本にさ、うん、3軍は大概髪型を冒険しようと失敗する、初めてのパーマなどって書いてるじゃん、うん、田畑藤本の田畑さんがさ、最近ちょっとパーマかけてさ、
いやそれマジ伝わんねえだろうないやそうなんだよ、ちょっと裏でいじられてるね。そうそう、なんか田畑さんっていじられる人じゃないから、裏でちょっといじられてるよな、うん、あれな、
めっちゃいじられててさ、うん、俺も最初普通に、あ寝癖立ってるなと思ってたけど、今日なんかちょっと癖っ気だなと思って、
わかるわかる、
あれなんか美容室でパーマかけてらしくてさ、
そうそうそう、パーマを当てたんだよ、ね、いやだからこのちょうどこれはもう田畑さんのことを言ってますっていうのがありますよね。
でも俺もねリアルに3500円とかなの俺、
はい、
美容師ね、はい、めちゃくちゃいい美容室でもう何年も通ってるんだけど、うん、最近新しい美容師さんが入ったんだけどね、うん、俺の前にさ、あの雑誌とか置いてくれるじゃん、
うん、
あの GQ っていうね、おしゃれな大人の男性が読むような雑誌を置いたのよ、
うん、
そしたらいつもやってるおなじみの美容師さんがすぐ GQ を棚に戻して、アップトゥーボーイっていうアイドル雑誌とセブンティーン持ってきたから
いやなんでお前のこと結構知りすぎじゃない、
知りすぎ、もうなんか顧客の趣味思考をちゃんとチェックしてるっていうかさ、めちゃくちゃいい美容師、
じゃあ意外にその美容師さんと喋るタイプなんだ
ね。喋るタイプ、喋る
タイプ。お前一切喋んないで切ってると思ったらお前喋れんのかよ。
だってさ、普通に俺桜坂とかさ欅坂のその T シャツとかパーカーとか着ていくからさ、やっぱ話しかけて、あ桜坂好きなんですかみたいな。
まあまあそうかそうか、
だからもうアイドル好きっていう認識があるの向こうにこいつは、だからそのアップトゥーボーイとかブブカとかそういうの持ってくる
まあまあ確かにそこはやめられないか、そんだけ快適になっちゃってると。続いてラジオネームドバさんからですね、孤独を感じながら一人キャンプをしているやつは二軍、エロ漫画をゴミ捨て場に出す勇気が出ず、エロ漫画で焼き芋をするためだけに一人でキャンプ場に行った自分は三軍、実はということになっておりますね。
でもエロ漫画レジに持っていく勇気に比べたらさ、ゴミ捨て場に持っていく方が全然楽だよない
やそれは結構わかるけどね俺はね。
かもしかしたらあれなのかな、その何号室とかで書かないといけないとかあるのかな、
うん、いやいや書くわけねえだろ。
いやなんかうちの俺が住んでるところは書いてくださいって言ってる。要するになんかめちゃくちゃ入れる人いるのよ、うん、ペットボトルとか分別せずに。
ああそうか、マナー違反の人がいるから誰が捨てたかを把握、そうそう、
で持っていかないとかあるのよ収集者の人たちが、うん、なんですと例えば601号室って書いてたら、うん、601号室持っていかれてないからちゃんとなんか注意されるってい
う。なるほどなるほどね。
それかもしかしたらネットで買ってんのかな、そのエロ漫画とかを。
いや別に買う 時はいいんじゃない。だからこの人はだから処分の方法がむずすぎて焼くっていう方法ですよね。だから
エロ漫画で焼いた焼き芋ってさ、どんな味するんだろうな。
普通の焼き芋の味だろうよ、うん、お前それは。
なんかちょっとなんか苦味があるとかあるのかな。
いやだからそうね、だから俺もだからこの気持ちすごいわかるというか、うん、あの新聞を貯めてさ、うん、その資源回収で出すみたいなのあるじゃないですか、うん、あのね俺の実家のね親父がねちょっと変わってまして、うん、その貯めるんですよ。そしたら資源回収に出さないで、うん、自分で業者に持ってって売るっていうの、
うん、あお金になるの。
あの多少ねキロいくらとかで売れるらしいんですよ。だからまあ 2,30 キロ貯めたら持ってくっていうのがあって、うん、それを知ってる近所の方が、うん、まあ俺ん家にその新聞紙持ってきて一緒に処分してくれっていうので来るから、なんていうの、外に新聞置き場みたいなのが あったんですよ大量に。親父変わってるからさ、
お前も変わってるけどな。
で自分ちのはバレるんだけど、うん、外に置いてある新聞紙はそのまま持っていく前提じゃない、うん、だから俺処分するときにその新聞紙の 下に潜らせてエロ漫画処分してたっていうのはあったら、
実家にいるときね。
そうそうそうそう、なぜかその時ね親父が新聞の多分めくり出して、うん、エロ漫画見つかっちゃってブックオフに売られたことありましたね、
うん、やっぱ感づいたんだろうな。
いやいや、だからあれだけはマジでよく分かんなかった、うん、なんでさ人の力もらった新聞紙
父親の勘だよ、
まさぐったんだろうなと思って、うん、俺もドキドキしたけど近所のやつのせいにしたからな。
実際さエロゲって捨てることあんの？
いやエロゲは捨てないかな。まあ捨てるっていうか、まあ、エロゲショップに持ってきます、ね、
売るって感じ。
売ってやっぱその業界に還元するというか、
マジでさ俺らってさ、うん、同じ CD を何十枚何百枚って買うわけじゃん。でブックオフとかもそんな買い取ってくれないのよ。
ただで引き取るとか、
いや分かんないけど、ただでも引き取ってくれなくて、うん、1枚だけだったら買い取ってくれるけど、例えば2枚とか3枚だと同じのやつは引き取ってくれないのよ。
あ、そうなんだ。
だから年に1回ぐらいオタクが山に不法投棄して捕まんのよ。いやいやマジで年に1回誰か捕まんのよ。
いやいや、
大量の CD を山に持って行って捨てて、ま
あ、マジよくないじゃん。じゃあ、うん、あなたじゃってどうやって処分して
るの？たまる一方よ。
あなた処分してないんですか？
震度3以上の地震で俺は死ぬ可能性があるから CD 倒れて
積み上げすぎて、
積み上げすぎて。
あ、なるほどね。
あとねここに台本にニコラのバックナンバーはどうやって処理するつもりなのって書いてある
から、これはだから相当難易度が高いと思われてるんじゃないですか、う
ん、そんなの全国の女子中学校の図書室に寄付です
よ。いやいや、ダメに決まってんだろ。
地域貢献ですよ。
お前が持ってるニコラはちょっと怖えだろ。
大谷はグローブを学校に寄付したんだよ。
それと一緒にすんなよ。
前田はニコラ
ニコラにぶっかけてる可能性があるんだよ。
ぶっかけてねえわ。
ぶっかけてんだろてめえは。なあ、
100年後二宮金次郎の横に俺の銅像ができるからな。
できねえよ。
ニコラ
を背負ってるって。
ニコラ背負ってるやつ。
お前がなんでニコラ背負ってんだよ。
違う、滝木を背負ってニコラを呼んでるんだ。
そっちの方かい。滝木は背負ってる方で、
うんね、ニコラを寄付して女子中学生のファッションセンスの向上に勤めた人って。
いや、勤めてはねえよ。それはニコラだろ、それは。あなたが思う2軍と3軍の違いを送ってください。アドレスは最果てアットマーク tbs.co.jp です。
メールお待ちしてます。
はい、ということでエンディングですとなっております。はい、今週いかがでしたでしょうかと。
そういえばリアルミーグリで声かけてくれた人がいて、
はい、
エロゲライブ行きますって言って、
はい、
で言ってくれると、あ、当選したんですねみたいな感じ で、うん、でいや当選してないんですけど行きますって言ってて、
どういうこと、
あいつ偽造チケットかなんか作るつもりなんじゃねえかなと思ってさ。
わかんないけど、はい、あなたがよく言う音漏れを聞きに行くみたいな。
いや、わかんないけど、
どういうこと、それ聞かなかったの、答えというか。
俺よくチケット その状況知らないんだけど、なんか外れたって人結構多かったじゃん。
外れました。
もう完全に売り切れたってこと？
あ、もうネット上は売り切れてます。俺が手売りチケット数枚持ってるだけです現状は。
じゃあお前から買うってことなのかな。いや、チケット持ってないんですけど行きますって言ってたから。
いやいやいや、だから俺は今ここで初めて言ってるから知らねえんで、俺が手売りチケット持ってるのも。いや、
だとしたらもう偽造チケットだよ。
怖え話なんだよ。偽造、どうやって偽造すんだよお前。エロゲネタライブのよ。
でその人がさ、うん、まさかこんなところで前田さんに会えるとは思いませんでしたって言ってたんだけどさ、うん、むしろここでしか会えねえだろうと思ってさ。
確かにね。
ただ六本木のクラブとかさ、銀座のカルティエとかでさ会ってさ、まさかここで前田さんと会えるとは思いませんでしたなら分かるよ。
いや確かにね。
幕張メッセの桜坂46のリアルミーグだったらここしか会えねえだろ
って。まあお前劇場より会えるもんな。
まさにここでだと思ってさ。
あ、なるほどね。 っていうのありましたね、はい、まあ、
はい、山木って覚えてる後輩の。
覚えてます覚えてます、あの後輩の
今も多分芸人やってると思うんだけど、
やってるけどまだ多分ね芸人活動そんなにしてないかもしれないね。
そうそう、でさっき言ったそのヒップホップのイベントがあったって言ってたじゃん、はいはい、そこに来てて会ったよ久しぶりに。めちゃくちゃいかつい人に声かけられてた。なんだと思う、前田さんじゃねって言われて。
あ、なるほど、ね、
山木に。
だから山木は日本人なのに外国人みたいな見た目してるってやつだからね。そうそうそ
う、なんかバッドホップとかの YouTube とかにちょっと出てたりするんで、ね、YouTube かなんか番組かなんか。
あ、なるほどね。そうそう、
めちゃくちゃいかつい格好してて2人組で話しかけてきて、前田さんじゃねって言われて。
あの元山口コンボイの相方ね。
コンボイの
相方、ドラゴン忍者っていうコンビ組んでてね。
そうそうそう、で、う
ん、
その外国人の人も結構多かったの、やっぱアニメとかヒップホップのイベントとかやってたから、うん、で黒人の人に話しかけられて、うん、ヘイヘイって、うん、で俺最果ての先生聞いてますって3人ぐらい続けて声かけられた後に、その外国人の人に、うん、ヘイヘイって言われたから、とうとう最果ても海を当たったかと思って。
いや当たってねえよ。
したらヒプノシスマイクの場所はどこだって聞かれました。
ああ、なるほどね、はい、そのオタクのやつっていうのでね、はい。であのメンバーシップなんですけど、さすがにね芸人で入る人はいないだろうって思ってたらね、X であのサンタモニカのポールが、はいはい、あのライフラインが止まっててもメンバーシップに入りますってまずつぶやいてたんですよ。で俺この間劇場でそのポールに会ったんですよ。でなんかもうメンバーシップに入らせていただきますって言ってたけど、もうライフラインが止まってるようなやつは入らなくていいと。
あの俺も話しかけられたのよ、あの今まだ入ってないんですよって言われて、そうそうそう、あ、全然いいよって言ったら、いや、まあ、ちょっとクレジットカード止まっててみたいな。
そうなんですよね、だからガス止まってたけどようやくガスが通ったんで大丈夫です、でも今クレジット止まってるのでもう少し待ってくださいと。入るなよそんなやつが、無理すんなよっていうのがありましてね、うん、であともう一個ね、まあ、これはねあのオンエアの時にはちょっともう終わっちゃってるんですけどもね、うん、あの脇田さん、脇田さんというか獅子頭さんとのトルコ奇境っていう、はいはい、あのトークライブがあるんですけど、それに向けてですね、うん、あの脇田さんがなぜか今日俺にエロ毛を借りに来るっていうのが、うん、あったんですよ。
もう本当の意味で兄弟になりそう。同じゲームやってる。
だからそのトークライブがあるから、うん、せっかくだから大山の好きなエロゲーをちょっとプレイしたいっていうので連絡が来まして、うん、ちょっと貸してほしいということで、うん、今日、貸したんですよ。でもうちゃんともうエロとかじゃなくて、お前がよく言ってるシナリオのやつがやりたいっていう、うん、もうガチでおすすめ教えてくれって言われてるんですよ。で、まあ、あの11日の18時のライブだから、まあ、あと3日ぐらいしかないですよ。だから3日ぐらいでやれるやつがいいっていうので一応2本おすすめしたんですよ、うん、それ1本がパルフェっていう作品があるんですよ。
ラパルフェ？
いや、ラパルフェじゃないです。パルフェっていう作品があるんですよね、うん、あのメイドカフェがの作品が、うん、であのヒロインが6人いるんで全部プレイすると20時間から23時間ぐらいかかるんですけど、うん、まあ、ヒロインを3人にあえて絞ってプレイしていただけたら12、3時間で終わりますっていうのと、あとついのステラって作品があって、それは5、6時間で終わる、うん、まあ、こっちの方が短いで、脇田さんが手軽に遊べそうだし、まあ、こっちがいいかなって言ったんですよ。ただ俺はあのちょっと申し訳ないですけど、これエロゲブランドなんですけど、そのついのステラなんですけど、この作品は一般向け作品なんでエロないんですよって言ったら、あのじゃあエロい方でって言って、エロシーンがちゃんとあるパルフェの方を選んでいただいてね、だからこいつ抜きてんのかよっていうのがあってね、あのディスクにぶっかけられないか心配っていうのが。
これこの間あのお客さんにブラックライトもらったからさ、貸してあげようか。
いや、え、ブラックライト絶対高いんじゃない？
いや、わかんないけど、そのお客さんに話しかけられて、あのこれブラックライト、なんか大山さんからもらったのあったら当ててみてくださいって言われて。
ふざけんなよお前よ、アンチくせえなそいつよ、後で紹介しろそいつ。
ちゃんと新しい単4の電池もねもらってさ。
いや、いいよそこまでは。番組の感想やネタは最果てアットマーク tbs.co.jp までお願いします。
牧田さん、俺には桜坂46の DVD 貸してとか言ってこないな。
なんだよ急に、今もう終わろうとしてたろ。
あいつエロゲだけやるつもりなのかな。
いや、エロゲは
桜坂46の CD も聞いとかないといけないのにな。
いやいや、もうそれはもうお前には興味ないんですよ、俺に興味があるんですよ。
くそ、あのチビハゲが。
おい、お前ブラザーって言ってたじゃねえかよお前よ。
弟だからいいんだよ。
そんなん言うなよお前。週末にですねメンバーシップ限定動画も公開されますのでお楽しみに、はい。番組継続のためぜひメンバーシップへの加入をお願いしますということになっております。
は
い、
あんまり急に増えるとね、あの毎回毎回イベントやらないといけなくなるからね。
ほどほどに、
ほどほどあの入ろうかなと思っても1週間待つとかね。
そうですね、ありがたいけど増えすぎるとね連続でイベントになっちゃいますんでね、よろしくお願いします。それでは終わりましょう。最果ての先生からたち大山と
前田がお送りしました。
それではまた来週、
勝年に届け新しいオナホールください。
だったら大事に扱えよ。
沢向井のフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向井のフラットは月曜から木曜朝8時30分から。